宮本ゆり子作、グースベリーの売れる頃。小村を囲んだ山々の高い峰は、夕日の差すごとに絵で見るような美しい色になり、すぐその下の池は白い物花が夏の初めから秋の来るまで咲き続ける、東北には珍しいほど軽い、色の美しい景色の小さい村に千次は住んでいた。18で日に焼けた頬は薄黒いけれども、自然のまんまに育った純な心持ちを残りなく表している両方の目は澄んで、大きな瞳を囲んだ白目は都会に育った人のような青みを帯びてはいなかった。何の苦労ということも知らずに育った千次は、折々は都会の賑やかな生活をするので、その土地の方言は必死で使わなかった。下帯一枚で裸足で道を歩く女たちが、太い声でごく聞きにくい土着の言葉を遠慮もなく怒鳴り散らすのを聞くと、知らず知らず千次は頭が熱くなってくるようにさえ思った。冬と春先の惨めな東北の人たちは誰でも、力の満ちた弾むような夏をやたらに恋しがる通り、千次は夏をまだ雪の真っ白にある頃から待っていた。池の水草の白い花が、夕もやの降りた池の薄紫の中に、ほっかり夢のように見える様子や、泳ぎながらその花で体中を巻く時の美しさや心よさなんかも思った。何がなしに、千次には、夏の来るのがいつもより倍も倍も待ち遠かった。毎日毎日若い千次は夏の薄緑の色が自分を招いているように思えていた。桜は美しかったが千次の心を引かなかった。花が散ると千次の待ちかねた夏はもう目の前に来た。山々は緑のビロードを張り詰めたように、牧場には口に言えないほどの花が咲き出して、川の水も池の面も元気の良い太陽にくすぐられて微笑んでいるように、道に転がっている小石にさえ美しさが輝き出して、まるで小鳥のように千次は薄い着物に草履を履いてはそこいら中を歩き回った。山から山へ、野からまた野へ、響くような気持ちで、子供のように細い澄んだ歌を歌うこともあった。その日も、千次はいつもの通り、軽い身なりで池の淵を歩いていた。もう、夕方の香りのありそうなもやがかなり降りて、川で現れてしっとりと艶のある背の馬が、思うままに伸びた草を食べながら、子馬を後ろに連れながら、同じ池の淵を歩いていた。人に慣れきったその馬の首を撫でたり、かなかなと調子を合わせて口笛を吹いたり、なんとはなしの嬉しさが体の内に踊り狂っていた。池の杭に寄っかかっていたとき、池のすぐ脇を二つの声がよぎっていった。一つの声は、まだ育ちきれない女の若々しさをもって早口に、通る響きをもって滑らかに、いろいろのことを話し、一つの声は余裕のある生活をしている年寄りの声であった。千次は弾かれたように振り返った。切り下げの白っぽい着物の上に重みのありそうな羽織を着た年寄りの脇にぴったりとついて、長いたもとの大きな蝶の飛んでいる着物に真っ赤な帯を小さく結んで、雪駄の音を川の流れと混じって響かせてゆく若い女の様子を千次は恐ろしいような気持ちで見た。二つの姿は曲がって大神宮の方に見えなくなった。千次はふっと辺りを見回してから口笛を吹き出して、何の当てどもなく足元の花をむしった。そうして、なんとなく重いものを抱えたようにして家に帰った。それから後、毎日夕方になると、きっとその二つの姿を見た。 いつの時でも女はきっと赤い帯に雪駄を履いていた。二三日経った千次は、年寄りは自分が千からもちょくちょく会う人だというのを知り、その人たちの住んでいる杉並木の奥にある平屋なんかも思った。千次はまだ見たこともない髪型や着物の模様を批評するより、ただ珍しいと思ってばかり見た。その家の脇を通ると、その娘の笑う高い声やざれ言を言うのが聞こえ、夜の静かな中に高くて細い歌声が細かく震えて遠くまで響いていることもあった。高い張った声とはっきりした身なりは、千次がどうしても忘れることはできなくなった。一言自分のために、こんなことも思って、娘のあの早口さを思い出したりしながらも、昼間その家の前の一本道なんかで会うと、きっと道もない畑の中を渡って反対の方に行ってしまった。おどおどしながら千次は、まだ若い娘が落ち着いた取り澄ました目つきをして、平らな足つきで今まで来た道をちょっとも変えないで行くのを不思議に思った。歩くときいつでも右のたもとの中頃を持っているのが癖だということを見つけて、千次はわけもなくおかしかった。その娘は村の人誰からも心よく扱われた。そして誰でもがお嬢さんとかお嬢様とか呼んでいた。千次は朝早く起きるとすぐ池に飛んでいった。そうして着物を脱ぐとすぐ真っ青な水面に水鳥のように泳ぎ出した。かなり広い池を残りなく泳ぎ回って盛りの物花を尽きるまで取った。茶色の茎の細くて長いのを首にかけて上がったとき、千次は涙をこぼしそうに嬉しかった。その茎と茎をつなぎ合わせて輪を作って、その間に池の周りに咲いている野の花を編み込んだそれを池の脇の木の枝に引っ掛けて千次は見ていた。見ているうちにそれがあんまりわざとらしいのに気がついた。こんなことをして自分がしたとは知らなくても嫌味なことをすると思うかもしれない。千次は丁寧にまたその輪をほぐした。長い短いのあるまんま、花だけを揃えて、その元を細いしなしなの茎を持った花で祝えた。それを池から間もないところにある娘のうちの垣根に引っ掛けて、千次は逃げるように元の草原に来て転がった。昨日娘が池の淵を歩きながら、もの花が欲しいと言っているのを千次は聞いた。取ってやろうか。その時すぐ思ったけれども、大方はもう花弁を閉じてしまっていたので、同じ取るんなら、明日まだ花の目を覚ましたばっかりのところを取った方がよいと思って、千次はなんとなし胸の躍るような気持ちでその晩は床に入ったのだった。青い空と緑の木の梢を見ながら、娘が垣根に欲しがっていた花が引っかかっているのを見つけたらきっと、あらまあ、ちょっとおばあさま、あの花があることよ、と言うに違いない。そうして背伸びをしながら花を下ろして、それからどうするだろう。千次は果てしなくいろいろのことを思い続けた。静かな中に思っていることは、千次に、この上なく楽しい、そしてまたそれと同じくらい悲しいことだった。千次は立ち上がって娘の垣根のところに行った。垣根に身を寄せて中の様子を聞き耳を立てていた。早く顔を洗ってくるものだよ。だっておばあさま、まだ本当に冷めきらないんですもの。こんなことを言って軽い声で笑うのが聞こえると、千次は誘われるように微笑みながら、物花の茎を前歯で噛んで、一つところを見つめた目は しきりにまばたきをしていた。かなりの長い時間が経っても、花のことは何とも言われなかった。奥の部屋で女中と笑っている娘の声や、タンスの缶の音なんかが、意地悪いまでに千次の気を苛立てた。首を一つ振って、千次は垣根から離れて、どこというあてもなく畑の方に歩き出した。二十歳の足のうずまるようなむくむくの細道をうつむいて歩きながら、青い少し年には骨だった手をもみ合わせては、頼りないように口笛を吹いた。畑の斜めに下がっている桑の木の下に座って、千次は向こうに働いている柵男の桑の先が時々キラッキラッと黒土の間に光るのや、孫が街道を行く道必ず寄る茶屋めいたところの子たちが池に来て水を浴びているのなんかを見ていた。千次の好きな歌も口には出てこず、こないだの晩、娘が歌っていた細かい節回しの歌を思い出し思い出し、ところどころ間違えながら小声に歌ったりした。二十歳に座って、千次は時の経つのを知らなかった。もう昼近くなった頃、向こうの葡萄園の方から絞りの着物を着た娘が女中と何か話しながら来るのを見つけた。さーっと、潮の寄せてきた時に、千次は頭が熱くなった。いつもの通り、桑の木陰に前にも増して体をすくめて、耳と目は三人分のを集めたほどさとく働いた。娘たちは千次の隠れている桑の木から二三軒左の細道を歩いてきた。まっすぐな光を受けて、薄赤く娘の顔はのぼせて、巣に来た海の色の着物から首が抜けたように白く、赤い帯は下の方で二つの耳を垂らして結んであった。いつもの通り名もわからない紙に言って、白い塔の籠の中に滴りそうな葡萄の房の大きいのをいっぱい入れて腕に引っ掛けていた。女中と笑うたんびにかなり揃った前歯が光った。千次は娘の姿がかなり遠くなり、高い声がごくごく滑らかに聞こえるようになってから立ち上がって、見えもしない雪駄の跡をたどるようにして家に帰った。大切なものの番をしているように、千次はそれっきりよそに出なかった。そうしたまんま、千次の目先に儚い幻の見えるまんまに日が経っていった。絶えずちらつく若い心には魅力のある幻に、一日のうちに泣いたり、目には涙をためながらも微笑まされたりしなければならなかった。つらい嬉しさは千次の感情の全部であった。一月ほど日が経つ間には、川で雑魚をすくっている娘も見たし、野原の木の下で小さくて美しい本に読みふけっているのも見たけれども、娘が一人でいればいるほどそのそばを通るときは、知らず知らずの間に早足に急いでいるのだった。雨のしとしとと降って、山々がぽーっとしていた日に、千次は何心なく小さいうちから生き慣れた、たった一人ぼっちで住んでいる、そう豊かでないおばあさんの家へ行った。縁側に赤い尾の足だと蛇の目が立てかけてあるのを見つけた。それでも何の気なしに中に入ると、薄暗い中にばあさんと向かい合って、思いがけず娘が丸っこい指先で何かしていた。千次は二足ばかり後じさりした。帰ろう、稲妻のようにそう思うと、おばあさんはメガネを拭きながら、千ちゃんかえ、お入りよ。孫を呼びかけるように言った。千次は赤い顔をしながら部屋の隅に座った。娘は絶えず丸い声で、いろいろのことを取り留めもなく話しながら、人形の着物を縫っていた。 真っ赤な地へ白で大きな模様の出ているちりめんの布は、細い絹針の光るごとに、一針一針と縫い合わせられていくのを、飼い猫の顎の下を無意識にこすりながら、千次は見ていた。自分のいるのをまるで知らないように、落ち着いた目つきで、話したいことを話している娘の様子を見ていると、重い重い、締められるようなわけのわからない悲しさが、千次の胸に湧き出してきた。次の話の間が途切れたとき、低い声ではばかるように、私は町へ行かなければならない用があるもの。ねえおばあさん、また来るよ。と言い捨てて、千次は家へも帰らず、町にも行かないで、池の主に雨の雫が落ちて、小さい鱗型をたくさん作っているのを見ながら、とめどなく涙をこぼした。何にも頼るものがないと言ったように、池の杭にもたれて、足元の草の間からカエルが飛び出していく様子にも、傘の雨の当たるささやかな音にも涙は誘い出されて、遠くからの子守歌を聞いた時にはもうたまらなくなって、濡れてひやびやとする杭の木の肌に頬ずりをした。まっすぐに歩けないような気持ちで下を見続けて家に帰ると、すぐ机に頭を乗っけて、雨の音を遠く近く聞きながら、寝るとはなしにうっとりしていた。そんな辛い気持ちになりながらも、千次は翌日はまた外に出た。雨上がりの道が大変悪かったんで、どこにも娘の影は見えなかった。それから三日、ちっとも娘の姿は見えなかった。もう娘に会えないと心に決めて、朝早く川沿いを歩いていた千次は、飛び上がるほど嬉しく、そしてまた驚きもした。この村に育った色の黒い娘と二人で、膝まで水につけて雑魚をすくっている赤い帯の姿を見つけた。千次は黙って土手の上から、騒ぎ笑っている二人の娘の顔色の違いに驚かされていた。白い瀬戸を引いた鍋の中に青光る小魚が泳いでいた。網を流れのすぐそばに置いて、二人は今すくった少しばかりの小魚を鍋の中に開けている間に、網は一つふらふらと流れ出した。二人の気のついた時には、もうかなり離れたところを浮いていた。あら、先に気のついた千次の娘は、飛び出したような声で叫んだ。掛け声をかけられたように、千次は土手から駆け降りて、裾をつまんだまんま水を渡って、五六軒先に行った網を捕まえた。固まって見ていた千次の娘は、網を手に取るとすぐ、まあ、本当にありがとう。たった一つっきり網を持ってないんですもの。なくなったら随分困るとこだった。いかにも嬉しそうに顔いっぱい笑いながら礼を言われたとき、千次は震えながら、いいえ、と言ったまんま、どうしていいかわからないようにして元の包みに立っていた。やがて間もなく二人が帰ってしまった後を包みに座って、さっき娘の言ってくれた言葉とあの弾んだような笑い声を思い出した。まあ、本当にありがとう。と言った若い声は、もう一人の子が黙ってただ立っていたのに比べて、余計千次にははっきりと覚えられた。低い震えを帯びたため息は、幾度も幾度も千次の唇を流れ出して、草の根元に消えていった。死んでもいい時が来たようにさえ思えていた。その次会った時には、こないだどうもありがとう。こんなことも言うようになったということが、いかにも大きなことか、大変なことのように感じられて、その次にかけてくれる言葉を想像した。けれども、その次に行き合った時には、ただごく少しばかりの微笑を口の端に浮かべたばっかりだった。千次の心の上には、 また重いものがのしかかった。娘の夢のような微笑に胸を躍らせながら、夏の終わり頃まで千次は暮らした。けれども、九月に入ってから、ちょっとも影を見ないようになった。病気でもしてるかしらん。痩せて床に寝たきりのかわいそうな様子も、その先の悲しいことまで想像して、涙さえこぼしていたけれども、聞く人は誰もなかったんで、不安心な日をじめじめと暮らしていた。娘に会わなくなってから10日ほど経って、千次はまたおばあさんの家へ行った。心置きなく、おばあさんはいろいろのことを話しながら、ご隠居さんも寂しがってね、今も私が行ってきたので、お嬢さんが東京にお帰んなさったのでね、なんとはなしにこんなことを言った。千次は体中の血が凍るかとさえ思えた。黙って一つところを見つめていて、やがていきなり立ち上がって、縁に置いた花の束を取るが早いか、大急ぎに走って池の淵に行った。笑ったような面を見て包みを登って、初めて娘に声をかけられたところに座った。火のような涙をボロボロとこぼしながら、こんもりと揃えた花をむしっては捨て捨てした。ちぎられた哀れな花は、青い水面を彩って、下へ下へと末のわからない旅路についていった。涙に曇った目で、揺られ揺られている花を見ていた千次は、一番最後の赤い小さい花を水に投げ込んだとき、手を伸ばしたまんま草の中に顔をうずめた。草の葉の陰から弱々しいすすり泣きの声はいつまで経っても止まなかった。その日っきり、千次は外での嫌いな人になったけれども、月の綺麗な時にはきっと忘れられない包みに座って、夢のように淡く美しい思い出をたどった。グースベリーの売れる頃に、千次の心はこの一言を思うごとに、重く苦しく、そうして微笑まれるのだった。グースベリーの売れる頃に。